今セブンの QQ イングリッシュ IT パーク校にいるんですけども、福永さんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
3ヶ月前に来たん
ですか。そうですね、こっち、ここフィリピンには3ヶ月前に、
はいはい
はい、
どういう経緯で来られたんですか。
私はですね、今飛び立て留学ジャパンというですね、はいはい、国ではその日本の会社が、
はい、
今支援して、
はい、
その2020年までに、
はい、
日本の学生の留学数を増やすっていう目的で始められたんですけど、
はいはい、
その留学プログラムですね、私が応募して、
うん、
それでちょうど受かったので、
うんうん、
それでこちらに来させて。
なんでそれに申し込もうと思ったんですか。
そうですね、富立留学ジャパンっていうのは自分で一からプログラム計画が全部決められるんですね。で、私はもともと大学で国際協力の専攻やって、専攻しておりまして、
はい、
こちらのフィリピンで国際協力、国際協力や貧困の問題についてもっとより深く学びたいなということで、
うん、
一から計画が作れるその飛び立て留学ジャパンに応募して、それで、はい、
一から計画っていうのはこういう勉強してこういうボランティアをするっていうことですか。
はい、そうですね、プログラムとしては座学だけではない、
うん、
そのインターンとかボランティアとかをなんかこう入れなきゃいけないですね、
うんうん、
その計画に、
うん、
それで自分がちょうど、まあ、やりたかったこと、その貧困地域でのボランティアであったり、その貧困の問題、
うん、
子どもの貧困問題の解決であったり、そういう、まあ、国際協力についてもっと学びたかったので、
うんうん、で、たくさん選択肢があるじゃないですか、
はい、
なんでそれになったんですか。
その国際協力、
いえいえ、国産協力の中でもそんな団体山ほどあるし、
はいはい、
その中でどういうふうに選んだんですか。
もともと子どもとその教育と貧困っていうことに興味があって、うんうん、それを教授の先生に言ったらちょうどいい団体があるっていうのを紹介していただいて、うんうん、
教授からの紹介で誰でもヒーロー、
はい、誰でもヒーロー、
セブの中で、まあ、貧困層から300年後に大統領を出すという目標で、
はいはい、
まだ大統領を目指してる人はいないらしいですけど、
でも、まあ、そうですね、
エリートが頭いいんですよね、
はい、すごい優秀です。
でそれを、やりつつ、
はい、
僕、まあ、詳しく分かってないんですけど、日中救急で英語を勉強して、
はい、
授業終わってからボランティアやってるの。どういう感じなんですか。
前もこちらに通わさせていただいた時、特別プランで週3回こちらで、はい、勉強させていただいて、その残りの日数を、はい、この誰でもヒーローでのインターン、
週3と週2みたいな、
週3と週4みたいな、
あ、4、あ、そうか、どこに住んでるんですか、そういう時。
今も同じなんだ、誰でもヒーローの、
あ、そこ
の、あそこの、はい、
じゃあ通ってんの。
通ってきてました。
まあまあ離れてんじゃないの。
はい、まあまあ離れてます。
10分にいて、
まあ10分にってことにした
り。あ、違うんですね。まあまあ、
はい、
じゃあ、その週3回は通い方で朝ここに来て、
そうですね、朝ここに来て勉強して夕方帰る
って感じですね。うん、なるほど、
はい、
で、もともと英語はされてたんですか。
英語の
勉強は
日本で、
英会話、
もう英会話とか、
はい、
もう一切英語がダメで、
はいはい、
トイックなんと大学で受けた時、はい、トイック300点で、
うん、なかなか
なかなか、はい、全く話せなかったんですよ、
はい、
で私も実際に、まあ、ここに来る前、フィリピンにいれば英語が喋れるようになるだろうって結構、うん、
あ、思ってた、
思ってた経緯です。本当に、
まあ、ほとんど
で、まあ、いれば喋れるだろうみたいな、
外国行ったら喋れ
る、喋るようになるだろうみたいな感じで、実際結構私外国が好きで、結構友達と行ったり一人で海外、
うんうん、
まあ、行ったりする機会があったんですけど、
それはもともと結構海外に行く機会はあったん
ですか。海外、はい、結構好きで、大学中であったりとか、
あ、じゃあまあ、トイックは取れないけど、なんか適当にコミュニケーションすることはできたと、
ね、で思い込んでたんですね。
でもできてたんでしょ。
もうでもすごい片言なんですよ、
うん、
でもなんかまあ自分で、
うん、
でまあその旅行するための英語っていうのはまあある程度、うんうん、決まってて、なんかどこ、ここに行きたい、あれ乗りたい、あれはどこにありますかって、まあちょっとだけ喋れれば何度かなっちゃうんですね。でもそれなら自分いけるだろうって思って、実際にここに来てやったら本当に全く喋れないことに改めて気づいて、あとその向こうでインターンしてる時もフィリピン人スタッフがいるんですね。その自分のまず意思疎通が全くできなかったりとか、スタッフとフィリピン人のスタッフと意思疎通ができなかったり、本当にこっちに来ても先生の言ってることがなんだかわからなくって、
それはスタッフとの意思疎通はできると思ってたんですよね。
もうなんかまあこっちに来れば
なんとかなる、
なんとなくなんとかなるだろうみたいな、うん、
それってあの応募するときに英語力って問われない、
英語力は一切と、あの英語力成績は一切問われない
んです、ね、何なんですか、やる気、
もうやる気と計画のない
論文でしたっけ、なんか作文みたいな
書き、作文というかのこう計画書っていうのがあるんですけど、うん、まあその中にこうなんでこれをやりたいのか、まあ、これは何を目的としてるのか、あのどういう経緯でこれをやりたいと思ったのかって、うん、まあ、とりあえず一覧書く部分があって、うん、まあ、それを結構、
それは結構本気でやったん
です、ね、すごい、それは本気でやりました
それはまあここまでやったら通るやろうというぐらいはやったんですよね。
でも結構自分なりに、はい、すごいもう缶詰になりながら
やったと、
はい、やって、
でこっち来たら、
でこっち来て
全然ダメで、
そうです、英語全然ダメで、
うん、ちなみにどういう授業を受けてたんですか、一日何時間ですか、
一日、朝が何で9時から5時ぐらいまで、うん、でも休憩時間が2時間あったんで、
はいはいはい、
6時間、
6時間7時間6時間ですね、
はい、
6コマぐらい、
6コマぐらい、うんうん、6コマ、はい、ぐらいだったんですけど、
やって、
はい、
どんな授業を受けてたんですか、
まず一つカランメゾット、
はいはい、
カランメゾットと、あとはもう、あとまあ単語の、
うん、
単語をメインにした授業と、
うんうん、
あとはその先生とのカンバゼーション、スピーキングであったりとか、うん、でも基本的に結構その救急の先生は結構自由にいろいろやらせてくれたので、
うん、
私がこれやりたいって言ったらそれをすごいやってくれる感じで、例えばあの、うん、そのインターン、
うんうん、
インターンするときにこの英語でフィリピン人スタッフ全員で会議があったんですね、うんうん、その時分かんなかった単語をこう全部ノートにバーって書いて、
はいはいはいはい、
分かんない文法であったり単語とかを書いて、うんうん、次の人の先生に見せて、これはどういう意味ですか、
はいはいはい、
これ
は
どういうことですかって聞いたり、はい、あともうどうしても自分が言いたいけど伝わらなかった表現とかを先生に直接聞いて、うんうん、これはどういう意味ですかとか、
まあ、必要としてたから分かりやすいですよね。
そうですね、必要としてることをこう先生に聞いて、それであと最後の方は私あの11月の頭ぐらいにあの教授の先生にあの国際会セブで開かれたあの英語の国際会議みたいなのがあって、うんうん、なんかそれにあの呼んでいただいて、
先月
の頭ですね、
はい、ありましたね、
で、はい、その15分間英語でスピーチをしなきゃいけないっていう場面があったんですね、うん、その時まあ自分でもちろん英語のスピーチも考えなきゃいけないんですけど、
うんうん、
もうそれを先生もすごい一緒になって、私はこう、うんうん、一緒になって考えてくれて、
うんうん、
私はこういうことが言いたい、うん、こういう表現がしたい
なって
、そういうことをすごいスピーチの作るとこからその発表のあと発音、
うんうん、
発音であったり立ち位置であったりそういう内容であったりっていうのをすごいサポートしてくれて手伝ってもらいます、はい、
でその時発表する、まあ、スピーチを、まあ、先生を使いながらというか、まあ、先生と一緒に、
そうですね、
まあ、作って
作り合い
準備を
万端にして、準備を万端に、はい、
それ大成功やったんですか、
それはまあまあ一生懸命はあったんですけど、まあ、全部なんかこうまあもちろん自分なりに納得いかない部分もあったんですけど、
うん、
でもそこまであの、まあ、そこまで発表できるように至ったのは、うんうん、本当に救急の先生方がすごい手伝ってくださったので、うん、できたなって思ってます。
じゃあ授業としてその、はい、肩にはまってるの授業はカランだけやったんですか。
そうですね、
他は結構自分
の要望で、うん、はい、やらせていただきました。
カランどうでした。
カランは私的にはすごい楽しくて、こう本当に私文法もなかったし、なかったし、
うん、
もう英語あの単語も本当に少なかったですね、
うん、
でカランでカランって本当文法正確な文法通りに答えなきゃいけないっていうので、
うん、
なんか初めもう何言ってるか分かんないけどとりあえず言うだけ言って、うん、で後で自分の中でこう考えてああこういうことかみたいな、なんかすごい、
うんうん、
なんかすごいリピートして先生も言ってくれるしリズミカルに結構英語が入ってくるので、
うん、
そういう点ですごい自分の中でスッと覚えられたというか自分の中で英語が入ってきたなって思います。
もともとカランってどういう勉強かってしてたんですか。
なんかリピートするみたいな、うん、なんか結構みんなからなんかちょっとなんか意外と退屈だよっていう人も結構いたんですけど、
はいはい、
私結構一生懸命というかちゃんと答えようって思って必ずカランの授業は立って、うん、
立ってやってた
立ってやってました。
あ、そうなんや。じゃあそのまあ、大学帰って同級生とかにカランメゾットってどんな授業ですかって聞かれたらどう答えますか。
カランメゾットどういう授業ですか。とりあえず先生の言った質問に対して素早く正確な文法と 発音で、
うんうん、
とりあえず返答する、
うん、
返答して、どうでもちょっと記憶が返答して、
うん、
なんだ返答する授業でした、
うん、
すみません、うん、はい、すごいなんかこう頭を使うというかやった後すごいスッキリ感があって、
あ、スッキリなんだ、
すごいスッキリしました私の場合、
疲れるんじゃなくて、
疲れるはなんかやりきったみたいな、
なるほどね、
はい、
ちょっと話すのと、初めての東南アジアですか、はい、あ、旅行に行かれてたって言ってましたけど、どういう国に行ってたんですか、
はい、一番初めに行ったのが高校3年生の頃、ネパール、
はい、あー、ネパール
にトレッキングに行って、
ネパールのどカトマンズで行
ったの、カトマンズからのポカラっていう、ね、はい、ヒマラヤの近くの、
はい、まあ、近い
ですね、近くに、ポカラ、はい、そこら辺でトレッキングに行って、
うんうん、
でその後はタイとラオスと、タイに3回行って、うん、ラオス1回行って、あとインドネシアにも3回行って、
はい、
あと中国に1人で1回行ってぐらい、
なるほど、
ぐらいですね、ま
あ、
はい、
多分ちょっと普通の人はいきなり行くとこじゃないですよねじゃあアジアとかはもう免疫があったんですよね、
そうですね、も
とも、はい、セブとかも全然違和感なく、
そうですね、セブは結構綺麗だなっていうふうに感じました、うんうん、
なるほどね、治安面とかはどうですか、
治安面でもセブはすごい、私の住んでるところはすごい治安も、はい、よく
住んでると真ん中ですよね、
ま、タランバンの、タランバンの方です、はい、
なるほど、じゃあその生活はじゃあ問題なく、
そうですね、生活は問題、あとそのインターン先の方は、うんうん、あの日本人スタッフもおりますので、うん、すごい日本の空間のような感じで、はい、
で、また授業の話に戻すと、はい、最初全然できなかったわけじゃないですか、
はい、
なんかちょっとずつできるようになっていったわけですか、
そうですね、その初めその先生がまだ何言ってるかも全然聞き取れなくて、
うん、
ガシャガシャみたいなので、うんうん、カランベゾットも何言ってるのか分かんないし、
うんうん、
なんかこう返そうと思っても何を返せばいいか分からないんですけど、やっぱこう少しずつでもこう毎日先生と話ししていることで、なんかこう一文字一文字がだんだんクリアになって聞こえるようになってきて、
それ日々
なんかこう、あれなんかちょっと今日わかる気がするみたいな、なんか自分もなんか、まあ、そんな大したことじゃなくてもこう喋りたいと思って、なんか初めすごい簡単な単語ですが全然出てこなかったんですね、うん、その話そうと思っても、うん、なんだっけみたいな、でもなんかちょっとずつ聞きながら話してるうちに知ってる単語をちゃんと話せるようになったり、
うん、
知ってる単語をちゃんと聞き取れるようになって、なんかこう自分の学んだ範囲の中ではちゃんとなんか、なんて言うんだろうな、今までこの知ってる単語であったり学んだ単語であっても話せなかったり聞き取れなかったりしたんですけど、知ってる単語学んだ単語であればちゃんと話せるようになったし、
うん、
聞けるようになったんですね、
うん、
なんかその初めでもそれでなんかちょっと一瞬満足しちゃった部分があって、うん、なんかちょっと話せるかもみたいな、
どれぐらいの時期ですか、
2週間
2週間だったらもうなんかできるかも、
そういうとこちょっと聞き取れるじゃん自分みたいな、うんうん、なんかいけるかもみたいな感じで、ちょっとなんかこう怠慢というか、なんか怠慢なんかちょっとなんか怠けて、
うん、
いけるいけるって思ったんですけど、
うん、
なんかこのでもある気づいて、なんかこう自分の知ってる文法とか知ってる単語でしか話せてないなみたいな、うん、
パターン
があって、うんうん、例えばなんだろう、例えば can I なんとかっていう言葉を知らなかったとしても、
うん、
I want to でなんかこう伝わっちゃうみたいな、
うん、
でもそこで I want to で満足したらもうずっと I want to なんとか I want to なんとか I want to なんとかで、うん、新しい単語がちゃんと自分からそこは学ばないとダメなんだなって気づいて、
うん、
ちょっとちゃんと予習復習をちゃんとしようって、
それまではしてなかったんです、
それまでしてなかったです、
じゃあもう授業受けてるだけ
やった、授業なんとなく授業受けてるだけで、うん、でなんかちょっとでも分かる気になって喋、
うん、
る気になって、
うん、
なんかいけるじゃんって思ったんですけど、
うん、でも2週間でなんかもうそこ変化を感じてたらいいですね、
いやでも実際でもその私の全部先生がマンツーマンの先生だったんで、
うん、
僕は本当に1対1で話せる環境っていうのはすごいありがたかったなっていうふうに思いますね、うんうん、
まあ実際その誰もヒーローで英語を使うシーンがあったっていうのも、
はい、
まあ良かったとは思うんですけど、
はい、
2週間でちょっと一瞬だらけて、
はい、
もう一回持ち返して、
はい、
予習復習しだしたんですよね、
そうです
ね、どういうことをされたんですか、
まあ、ちゃんと予習復習はちゃんと しようっていうのは、
じゃあ、自分の勉強というか本当に授業でやったことを見直す、授業でやった
ことを見直して
次の明日やることをまた見直すってことですか。
そうですね、うん、結構こうやっぱなんか新しいいろんなものに手を出すよりも、うん、ちゃんと授業でやったことを予習復習した方が効率的かなって思ったら、うんうん、効率的かなって思ったのと、結構先生が言った単語で結構わからない単語が結構あったんですね、
うんうん、
それをちゃんと授業中にわからない単語をなくすっていうのをちょっと自分の中で目標にして、
うん、単語をきっちり、
はい、単語をきっちり、やっぱ単語を知らないといくらなんか話も全然意味が理解できないなっていうのを思ったので、うん、単語をちゃんと学ぶっていうのは、うん、
でそのできるようになってなってきた時に誰でもヒーローでのスタッフとのやり取りもスムーズになってきたんですか。
といいなって感じなんですけど、でもまあ、実際に今でもちょっとまだ英語が全然、うん、まあ、ペラペラじゃないんですけど、
うん、
でもなんかこう自分なりにはその初め来た当初よりもその話してる内容が耳が慣れてきたなっていう感じは
聞き取れる
ような感じはしました、
うん、
でもちょっとまだ未だにこう話すのはなんか文法がまだごっちゃになっちゃったりして、ちょっと
話すのは来た時とあまり差がないんですか。
え、でも話す、いやでも来た時よりは話せるようにはなってると思います、う
ん
う
ん、
はい、
でもまだまだ
まだまだ勉強中って感じですけど、はい、
今ってでも、それで2ヶ月が経つんですよね。救急医をして
救急で2ヶ月経ちました、はい、
ずっとその授業はあの最初の形で変えずやってるんですよね。
形で変えず、
かなり1コマあって、はい、他はスピニングとかいろいろあるけど、
そうです、ね、
基本自分がやりたいことを、
自分がやりたいこと、
自分の疑問とかを
疑問
持ってきたりとか、
はい、
そのスピーチの原稿を考えてもらって、
はい、そんな感じで
2ヶ月やりてるんですか、はい、あ、後半その途中で予習復習せなと思って何時間ぐらいやってたんですか。
途中1時間
1時間ぐらい
1時間ぐらい、
うーん、それって帰ってからは平日のその3日間の時も誰でもヒーローの仕事みたいなのあるんですか。
まあ、ある時もあるし、ない時もない時もある。
うーん、その宿舎の方に戻ったら英語を使う機会っていうのはあるんですか。
はい、でも意外とまあ子供たちがこう放課後になって来ている時はちょっと子供たちが話したり、うん、でも結構もう帰るのがいつも5時に終わって6時ぐらいに帰ってたり、うんうん、そうなるとまあスタッフも帰っちゃったり子供たちも帰っちゃったりするんで、
うん、
まあそうなると日本人だけの空間になっちゃうんで、うん、まあそうですね、その救急に帰った夕方はそれほど英語を話す機会っていうのは
なかった。ああ、そう
ね。はい。
じゃあ日本人スタッフだとなんか話して、
日本語で、はい。
国際協力について話したりとか。
国際協力、まあなんか仕事内容だったり
とか。仕事
内容、はい、教えていただいたその
。ご自身みたいな立場で何人ぐらい人が来てるんですか。
今インターン生、
はい。
私今ちょうど昨日新しいインターン生が一人来たんですけど、ちょうど私9月に来たんですけど、8月の間は 2,3 人ぐらいいたらしいんですよ。ちょうど入れ違いで。
合ってない。
はい、でもその他にも、まあ、ボランティアさんという形では何人か日本人の方がいらっしゃってます。
なるほどね。あの英会話勉強するのは初めてなんですよね。
はい、そうです。
ですよね。受けてみてイメージと違ったところってありますか。
イメージと違ったところ、そもそも英会話レッスン、あ、あれか、なんかこう日本にいるときはなんか漠然と英語が喋れるようになったらいいなーっていうふうに思ったんですけど、そこまでじゃあ英語の英会話レッスンをやろうみたいな、
うん、
そう、なんかそこまでなんかこう真剣に考えてなかったんで、そもそもあまりイメージというものを持ってなかったの、
うんうん、
持ってなかったんですね、でなんかでもなんか漠然となんかまあ受ければなんかこう先生とずっと話してればなんとか話せるようになるだろうっていうのはまあ漠然と思ってたんですけど、実際にやっぱこっち来て、まあ、先生と話してるうちにこう耳は慣れてきて聞くのはだんだんできるようになっていくんですけど、話すのっていうのはやっぱ自分の単語力であったり文法力であったり、そういう自分自身の努力っていうのが必要不可欠なんだなっていうのは感じました。はいは
い、それが、まあ、途中で気づいた感じなんですか。
はい、そうですね、う
ん、でそれを気づいてからその努力をした。
そうですね、まあ、まあ、
それは予習復習、
ね、予習復習であったりとか、はいはい、あとまあ一つ一つの授業をなんかこうちゃんと、
うん、
カランであったらちゃんと立って受けるとか
カランってみんな立って受けてるんですか。
いや、多分座って受ける
先生が
私が立っ ッパーは立ってくれました。
あ、そうなんですか。1時間ずっと立ってるんですか。
1時間立ってました。
へえ、その方がいいんですか。なんか僕そんな考えたことなかったです。
なんか座ってるとなんかボケーっとしちゃうんですよ、私の場合なんですけど。なんか立ってると、うん、なんか眠くもならないし。
え、全部の授業立ってるんですか。
いや、全部あのカランだけですけど、それあのちゃんと頭をこう返答するんですよ、準備パンタンみたいな。
気合い入れる
感じ。気合い入れる感じで。
うーん、なるほどね。
そうですね。
カランは、いつから始めて。
カランはもういつから始めて。
どこまでやったんですか。
なんかすごいそんなに進まなかったような気がする。なんか結構なんかこだわってなんか分かんないとかはもう、うん、もう一回やってもう一回やってって結構私先生に注文してたんで、うん、あんまり 3?3?4?、
うん、
くらいまでですね、
う
ん、はい。
まあ、別にあれ進むが目的でもないからいいと思います、うん、簡単なことをちゃんと話せる、はい、じゃあ今そのからの 1,2 とかならもうスラスラっと出てくるんですか。
うん、多分
ずっとやってたわけですよね。
そうですね。
うーん、
でもそのカランで、でも実際こう街中に出てこう店に行った時に、うんうん、なんか聞かれたんですよ英語で、うん、だけどなんかあなたのなんかなんだっけなんか忘れたんですよ。なんか英語で聞かれて、それがちょうどカランで習ったことと
全く同じ
で、うん、あ、これ習ったって思って、うん、ちょうどカランで習った答えを出して、うん、向こうもあーって納得して、なんかそれがすごい伝わった時の喜びっていうの
は、それはあるよね、
はい、
からあくまでその練習やからね。
そうなんです。
本番で同じようになったら、はい、それで通じたらね、
それで通じてその時はすごい嬉しかったです、
ね、うーん、なるほど。
そう、まあそうですね、英語
はい、まあなんかちょっと特殊な形の入り方だと思うんで、
はい、
ちょっとわかんないこともあるんですけど、はい、戻るとボランティアの方にね、
はい、
そこで英語の勉強の話になるんですか。
まあ英語を勉強してるみたいな。
でもみんなそこにいる人って、はい、いろんな違うところで勉強してるんですよね。
そのあ
誰でもヒーローにいる人たちって
スタッフの方ですか。
まあスタッフ含め
スタッフ、まあ、スタッフの方はもうすでにペラペラ、
うんうんうん、
で、まあ、今回来たあの新しいインターンの子はもともとアメリカで留学、もともとフィリピンで英語学語学学校行って勉強して、
うん
うん、その後アメリカ行ってまたこっち戻ってきて、
うんうん、
でなんかあのこちらでインターンという形だったんですけど、うんうん、そうですね、どういう英語の勉強してるのって聞いた時に、結構 YouTube でなんか英語の勉強してるとか、
はい、みんなそれぞれ違う、
みんなそれぞれ違くて、結構そうですね、いろんなアイデアがもらえるのは面白いです。
うーん、
はい。
それをまた授業で使ったりもするんですか。
その授業で、あ、でももうその子が来たのがすごい最近なんで、もうインターンっていうのはその時期私ずっと一人やったんで、はい、
2ヶ月っていうのは結構あっという間でした。
結構あっという間でした。
うん、
すごい。
でも結構その最初にちょっと怠けちゃったけど、
はい、
その後はそう頑張り通せたんですか。
そうですね、まあ、あともう最後の方になるともうそのスピーチの原稿を作らなきゃっていうのにも、
うん、あ、そういうのがあったら
すごいし、後半のはほとんどもうスピーチの原稿
だって、あのイベント完全英語のイベントでしょ。
そうです
ね、
はい、
英語できた当たり前のイベント
です。もう当然みたいな感じでもドキドキしました。
そこで5分のスピーチ
15分です。
15分、はい、15分って長いよ、ね、そうか、
もうずっとあもうずっと肌身離さず常に英語のスピーチ
を。ちなみにそれどんなトピックなんですか。
トピックはこの、まあ、救急イングリッシュで勉強したことと、うんうん、あと誰でもヒーローでインターンして、
うんうん、
その感じたことやその子供たち、
うんうん、
あのその誰でもヒーローの子供たちを見て、
うんうん、
自分が思ったこと感じたことであったり、このセブの、あの人たち、街中の人たちに触れ合ってどう思ったか
と、うんうん、あ、じゃあ、まあ、ここでのその体験の感想なんですね。
体験の感想、そうですね、この救急
救急と、ま
あ、このフィリピン全体での、うんうん、過ごしてどういう風に感じたか。
その時救急の感想でどういうことをみんなに伝えたんですか。
救急はでも本当にとりあえずマンツーマンであったんで、すごい先生がすごい、
うん、
一人一人すごい本当に熱心に、
うん、
熱心にすごい授業をしてくれて、例えばもう、うん、チャイム終わりのチャイムが鳴っても、
うん、
もう分からないってところはもういいよいいよみたいな、ちゃんと、うんうん、
分かるまで
分かるまで、
うんうん、
その丁寧に指導していったり、
うんうんうん、
いただけたり、あとそうですね、あと救急、あと本当にそのやっぱ いるだけじゃなくてちゃんと自ら勉強することが大切だっていう風に、うん、
気づいたと
気づかせてくれたっていう部分もありましたし、うんうん、でもやっぱその英語の全く英語が本当にゼロだったんですね、
うん、
その基礎を気づいてくれたなっていう風に基礎っていうかその本当に本当に一からやってもらったんですね、うんうん、もう本当にハローハワイユーとか、
うんうん、
もうなんか多分キャナイなんとかっていうのはその許可をするときだったり、うんうん、キャンユーとキャナイの違いであったり、
うんうん、
もう本当にもう本当に私に英語力がゼロだったんで、
うん、
でもなんかそこの他の人になんかそんなこと聞くと、
うん、
でもみんなそんなことも分かんないのみたいな
他の人って生徒
生徒もういますし、なんかちょっとそのまあスタッフフィリピンなんかちょっとまあいろんな街中の人とかなんか、
うん、
仲良くなった人に、
うん、
なんか Can you と Can I ってどう違うのって言ってもええー、みたいな
街中の仲良くなった人にそんなこと聞いてたんや。
なんか
すごいね。
いやなんか適当にそのパン屋さんの
パン屋さんに聞いてたんや。
パン屋さん
すごいな、さすが旅人。
いやいや、
そしたらまあパン屋さんは答えてくれなかった。
いや答えてる、まあなんか、
うん、
ええー、みたいな顔してなんかまあパーって答えてくれたんですけど、うん、実際なんかパーって答えてくれても実際なんか
よくわかん
なくて、うん、でも語学学校の先生だと本当にすごい丁寧に教えてくれるんですよ、
うんうん、
もうパソコンで調べながら、
うん、
これとこれはねとかすごいわかん、うんうん、あと会話してる時にわかんない言葉、わ、
うん、
かんない言葉があると、うんうん、もういちいちもう先生ちょっと待ってみたいな、その言葉なんていうの、ちょっと待ってその言葉なんていうのっていちいちいちいち、
うんうん、
もうしつこく、
うん、
聞いても先生はすごい快く答えてくれたんですけど、うん、やっぱこう街中で
仲良
くなった人っていちいち聞かれて、えみたいな、もういいよみたいな、
まあ、そうなんでしょ、パン売らなあかんパン屋さんやからね、
パン屋さんなんで、はい、
そうか、あ、じゃあ、 まあその先生の熱心さみたいなことを皆さんに伝えたんですか。
そうですね、先生がすごい親切で熱心で、
うん、
すごいありがたかったっていう、
なるほど、
はい、
うん、
スピーチをすごい手伝ってくれて、
うんうんうん、
いろんな立ち振る舞いから発音から、
うんうんうん、
全部見ていただいたんで、
うんうんうん、
すごい、
なるほど、
はい、
誰でもヒーローについてはどういうふうにみんなの前でスピーチしたの。
誰でもヒーローはまあそういうこういう目的を持った
団
体で私今スピーチさせていただいてて、
はい、
であのそのやっぱ誰でもヒーローの小学生ってまあ結構その貧困家庭の子であったり、その親がいない子供であったり、
うん、
でもそういう子供であってもすごいみんな自分の志っていうんですかね、
うん、
自分の夢であったり志っていうのをすごいみんなしっかり持ってて、
うん、
すごいなんかこうどういう境遇どんな境遇であってもなんか、うん、自分の夢はこれだって、なぜならみんな家族を助けたいからだって、
うん、
そういうなんだろう、もう日本ではもう当たり前に恵まれた環境をする勉強する環境があって、うんうん、でも彼らは本当にもう電気が通ってない家とかも、
うんうん、
前は電気が通ってない家とかもあって、
うん、
でもそれでも勉強したいみたいな、
うん、
なぜなら家族を助けるためだみたいな、うん、そういうすごい子供たちの熱い気持ちっていうのにすごいこう打たれて、
うんうん、
それをこうみんなの前で、
子供たちの夢はどんなのが多いんですか。
子供たちの夢結構お医者さんであったりとか会計士であったり看護師とか英語の先生とか、
はい、
はい、
そこに対してインターンってどういう仕事をするんですか。
インターンではまあそうですね、あの事務作業であったり、あと日本人のゲストの方が誰でもヒーローによくいらっしゃるんで、
うんうん、
その方の相手であったり、はい、あとはいろんなその時にゴミ山であったり貧困地域であったり、
はいはい、
そういうとこ今は案内させて、この前そこの近くに貧困地域があるんですね、そこに1週間ホームステイさせていただいて、
うんうんうん、
そこでやっぱああそうだと英語でその思い出した、やっぱその喋りたい相手がいることってすごい重要だなっていうのを思って、
まあそうですね、
だからやっぱただ単に日本でいる時って机だけの勉強で全然頭に入ってこなくて This is a pen なんて別にそんな興味ないしみたいな、うん、感じだったんですけど、やっぱ実際喋ってもっと伝えたい喋りたいって思うことで、
うん、
やっぱ自分で調べようとも思うし、
うんうんうん、
それはすごい重要だなっていう、
うん、
そうですね、はい、
まあそうなんていうかな、同時にやってるのはすごいいいかもしれないですね、
はい、
やっぱり英語を話すシーンが、
うん、
英語でそういうことをしないといけないシーンがあるから、うん、こっちの授業も身が入るみたいなのはあるのかもしれない
ですね、はい、そうですね、
でも一般的には誰でもヒーローで働いてる人って、まあ、留学終わってとか、
はい、
そういう人が多いですよね。
そうですね、結構 そう、どうなんですかね。で
も同じような形でやってる人いたんですか。
いやー、聞いてないですね。語学学校に通い、もともとその、そうですね、聞いてないですね。
じゃあ特殊な形なん
ですね。特殊な形で、
なるほど、うん、この残りのあの2月までの間に、はい、まあ、こういうことを達成したいなみたいなことってありますか。
とりあえずもっとこのフィリピン現地 の, そのフィ、うん、元フィリピン人と関わりたいねっていうのもあります、うん、やっぱここに来たからにはちゃんと自分の思ってる意見とか自分の思ってることっていうのをスラッと英語でちゃんとコミュニケーションできるようになりたいなっていうのは思ってて、その一回その貧困地域でやっぱホームステイした時、まあその救急で学ばさせていただいたんで、まあ、ちょっとはあの分かったんですよ。あとでもどうしてもその一番ディープな部分っていうのが分からない部分があって、う
ん
う
ん、聞き取れないってこと。
聞き取れなんか聞き取れても自分で聞き取れない時もありますし、もし聞き取れても自分で返す言葉が見つからないみたいな、
うんうん、
そうなんか例えば私のお母さんはなんかすごい病気で、うん、病気を持ってて、でも、うん、そのやっぱ家が貧しくて、うんうん、であの17歳ぐらいの女の子、
うんうん、
もう医者のそのそこに住んでたんですけど、うん、まあ、その子はその本当は学校に行きたいけど、
うん、
お母さん助けるために働かなきゃいけない、
うんうん、
で日本人はお金持ちだからいいよねみたいな
あ、そんなに言われる。それに対する答えが、
でそれに対する答えがもう言えなかったです、はい、何を。
それ日本語なら言えますか。
日本語なら、日本語でも難しいですけど、いや日本語でも金持ち、でもやっぱこう、あでも、うん、言えるかって言ったら言えない、
うん、多分なんかコミュニケーションですごい難しくて言えないのが日本語でも言えるのか、
うん、
日本で言えなかったら英語でできないんですか。てかそんなあの、うん、日本人はいいよねって言われて、
いいよねって言われて、でも実際の難しいところですよね。でもなんかこうやっぱこう別に比べるわけじゃないんですけど、やっぱこうフィリピン人と日本人の仕事の頑張る度合いっていうのが違うなっていうのはすごい頑張をすごい感じて、例えばフィリピンの人っていうのはすごい重い荷物を3階まで、
うんうん、
そのいいよねって言った子に対限っての話かもしれないんですけど、
うんうん、
重い荷物を3階まで持ち上げたら私もう今日は働けないみたいなもう動けないこれ以上無理みたいな、うん、お腹すいたみたいな感じですけど、フィリピン人のその女の子は、
はい、
まあ、もっと働もうすごいいっぱい働く、
はい、
フィリピン人も面白いんですけど、はいはい、でも日本人だったら3階でも重いものを持っただけで多分そこまで言わないだろうなっていうのも思いますし、
まあ、日本人が頑張りすぎるのか、
頑張りすぎるのか、
海外の人が頑張らないのか、それは分からないですけど、でもそれは明らかな違いとして、
ね、明らかな違いっていうのはちょっと感じましたね。
うん、まあ、そういうのは、まあ、いい経験だと思いますね。
はい、そうですね。
で、いろいろ発見があったわけですね。
そうですね。そのまあ、ホームステイさせていただいたときに、その、まあ、一応卒業論文で、その、ここのことについて書くっていうのを一つの目標としてきたので、その、インタビューをさせていただいて、
貧困層の方々に
、うんうん、
貧困層の方々は英語を通じるんですか。
英語結構通じます、
うんうんうん、
で、まあ、英語でインタビューさせていただいて、その、まあ、名前とか収入はいくらかとか、うんうん、家族何人いるかとか、うんうん、今困ってることは何かとか、その今満足してるかとか、
うん、
将来に不安はあるかっていう、うん、なんかそういった形のことをインタビューさせていただいたんですけど、
うん、
みんなやっぱ貧困層の方すごい収入がすごい本当に見るからに低いんですね、
うんうん、
もう6人でもう1000ペソとか月に、うん、どうやって暮らしてんだろうみたいな感じなんですけど、
うんうん、
でもやっぱそういう人たちに今生活に満足してますかって聞いたらもちろんみたいな、
満足してると、
うん、満足してるもちろんっていう人が結構大半いて、
うん、
なんで満足してるんですかって言ったら私には家族がいるからっていう、うん、そういうなんかこうフィリピンの人ってこうないものをねだるっていうよりも、まあ、
うん、
まあお金の問題はあるけどそれはそれでこれはこれでっていう、なんかこう家族がいるから今ちゃんと自分は幸せだっていう、
うんうん、
ないものをねだるんじゃなくて今あるものにちゃんと満足できる心をがあるなっていうのを、
うんうん、
そういう彼らとその英語で話して、
うんうん、
話すことによってすごいそういうことが分かったので、
うん
う
ん、
そういう意味でなんかまあ英語っていうのはなんかまあ今まで英語喋ったらかっこいいなとか英語喋られない喋れるようにならないといけないなみたいな、就職なんか600点以上取らないといけないみたいないろいろあったんですけど、やっぱ本当にここに来て思ったのはその英語っていうのはまあ一つのツール、コミュニケーションツールであるなって思って、
うん、
やっぱ英語を喋れると英語を喋ってコミュニケーションできると本当に相手のことが理解できて、なんていうんですか、その本当に お互いのコミュニケーションというか相手を深く知るために英語を喋れるようになんなきゃっていうよりももっと喋りたいっていうふうに思うようになりました、うんうん、
それはモチベーションが
上がった、モチベーションが上がったっていうのがあります、
ね、まあこれまだセブの滞在が2、3ヶ月あるんで、はい、この後にまた気持ち変わっていくかもしれないですけど、はい、まあ、そのモチベーションが上がってる中で、はい、日本に帰って、はい、英語に対してどう向き合っていこうとかって感
じ、英語に対してとりあえず、そうですね、まあ、とりあえず、まあ、一つとしては、まあ、せっかく、
うん、
今、耳は多分、まあ、日本にいた頃には多分全然慣れてるんで、うんうん、まあ、とりあえずトイック行って、
う
ん、いい点はまず取るかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、やっぱ多分、フィリピンにいると、こう自然と英語が喋る環境にあるし、うんうん、モチベーションも上がるんですけど、うんうん、いつもそうなんですけど、外国に行くとすごいモチベーションが上がるんですけど、うん、日本にいると、すごい下がっちゃうんですね、急に。うん、なんか、周り、
まあ、使うシーンない。
使うシーンがないんで。うん、だから、そこをいかにどうやっていくかっていうのが今、ちょっと考えてるんですけど、ね、でも今、私、日本でアウトドアショップのアルバイトやってるんで、アウトドアショップのアルバイトやってるんですけど、はい、結構、外国人のお客さんが。
なるほど。
来るんですね、うんうん、で結構英語でいろいろ聞かれたりするので、うん、今まで結構逃げ回ってたんですけど、ちょっと次から帰ったら自らなんかこう、うん、手伝いましょうかみたいな、はいはいは
い、できる、まあやりたいなってこと、
ね、やりたいなっていうのはすごい思ってます、うん、
まあでもその心境の変化があるだけでも大きいですよね、うん、今まで逃げてたわけですから、ね、
今までもうなんかジャストモーメントしか言えなかったみたいな、
じゃあまあ英語力は間違いなく上がってるわけですよね、
そうですね、自分では結構まあ聞き取れるようになったし、
うん、
まあ、その当初と比べては思ったことはまあちょっとは言えるようになったなっていう実感はありますね、うんうん、でもなんかもっとこうディスカッションじゃないですけど、
うん、
例えばなんかこう貧困地域の人になんでそんな幸せって思えるのかとか、なんかもっともっとこう
さらに深く
、ね、うん、彼らのことを知るためにはやっぱもっと英語が必要だなっていうのも、はい、思いますし、
今でも勉強してるんですか、
今でもちょっと本読んだり、うん、英語の本読んだり、
うん、それは文法書ですか、
文法、なんか物語です、
ああ、なるほど、はい、英語になれる
って、英語になれるっていうために物語読んだり、うんうんうん、
なるほど、それは日本にいるときはそういう習慣はなかったんですか、
全くなかったです、
でも今はなんか英語の本でも読んでみようか、
英語の本とりあえずちゃんと読み切るっていうのを目標にして、
うんうんうん、
あとやっぱ知らない単語がいっぱい出てくるので、うんうん、そういうところで調べて、
うんうん、
ちゃんと自分のものにしたいなっていうのは、
ああ、いいですね、会話のトレーニングとかはしてるんですか、
会話トレーニングはフィリピン人スタッフと
話すと
頑張って話したり、あと、うん、そうですね、あと子供たちとちょっと頑張って話してみたりとか、
勉強できる子供たち、
勉強もうすごいピラピラなんで、もう自分恥ずかしくなるんですよ全く話せなくて、
ああそうなんや、なるほど、
はい、
じゃあ今日救急に行くの久しぶりなんですか、
そうですね、久しぶりですね、はい、
救急の、話にちょっと戻りたいんですけど、はい、この学校はどうでした、その施設としては、
施設はすごい綺麗で、
うん、
本当にご飯もすごい、うんうん、フィリピンってなんか外食すると全く野菜がないんですよ、
はいはいはい、
基本肉か米かみたいな、
そうですね、
本当に野菜が食べたくてしょうがなくても野菜がないみたいな、
うんうん、
そうなるともスーパー行って自分で野菜自炊するしかないけど、うんうん、なんかそれも面倒くさいしって時に本当に救急のメニューで野菜がいっぱいあるのがすごいありがたかったです、う
ん
う
ん、通いモデルの時もここでご飯食べてたんですか、
ん、はい、
滞在してるのは、
あ、まあ、それ誰にも披露なんですけど、
こっち来てご飯食べることあるんですか、
まあ、でも、まあ、ここで勉強してる時に主にここで食べてます、うんうん、滞在、まあ、誰も披露の日はもうずっと向こうにいる形なんです。
こっちの時は朝昼晩食べるんですか。
朝昼晩食べる時もありますし、昼だけの時もありましたけど、いろいろまちまち。
それはもうまちまちなんですね。
まちまちです。
帰ってから誰でも昼食べることもあるんですか。
食べることもありましたし、すごいお腹空いたらここで食べて帰ることもあります、
うん。で野菜は多い。
野菜が多くて私的にはすごい、うん、大満足でした。
食事は大満足。
食事は大満足でした。
環境も。
環境もあとすごいスタッフの方がすごい親切で丁寧でも、うんうんうん、なんかタクシーの乗り方から、うん、携帯の使い方から、
うん、何でも教えてくれて、
教えてくれて、あとすごい親しみやすい感じの方が多かったので、
はいはいはいはい、
すごい親切で丁寧で、分かんないことがあったらもうとりあえず聞いて、これどうするんですかみたいな、
じゃあもうスタッフにも先生にも、はい、まあ、みんなで本当に協力していただいて、
そう、本当に協力していただいて、あとその10回でしたっけ、 すごいフリースペースなんかちょっとおしゃれな作り
のありますね
ところがあって、そこも結構おしゃれな空間で、
うん、
すごいパンの匂いが朝来ると、あそこパン焼いてる
んですか、ね、あそうかあそこで焼いてんの、
あそこで焼いてて
かもしれない、
はい、
あそこかなんか隅っこにカフェ
みたいなのがありますよ、隅っこにパンみたいなのがすごいおしゃれな空間なんかこう心を穏やかにというか、
まあフィリピンっぽくない空間があります。
フィリピンっぽくない空間
で、あそこも授業やってるでしょ。
あそこでも授業、はい、やってます。
授業以外でもあそこでなんかボケてしたりするんですか。
まあ、主に授業が終わっても授業の休み時間と休み時間の間にやって、
はいはいはい、
あそこで鳥のサイズ量を聞きながら、
はい、鳥はいないですけどね。
鳥なんか鳥いませんでしたっけ、なんか。
え、あれ音だけじゃないですか。
あれそう、なんか本物多分いると思います。
こんなビルの中に？
ビルの中にいる。
ほんまに鳥いるんですか？
多分本物だ
っ。あ、そうなんや。知らんかった。
勘違いだったらすいません。
はいはいはい。あ、そうなんや。
はい。
まあ建物作りはそういう感じですけどね。
そうですね。はい。
人工的な。
人工的な
森じゃないです。なんていうの？
なんかまあ
自然ネイチャー
な感じですね。ネイチャーな感じで、はい。
うーん。
建物はすごい綺麗で、はい。あとこの立地もすごい良くて、すぐそこに行くとコンビニもありますし、
はいはい、
なんか結構買い物もすごい便利でしたし、
うんうん、じゃあもう特に何も不便なく、
不便は特に何もなかったです、
不満もなく、
不満もなかったです。
おー、じゃあもう予想以上の体験ができたって感じなんですか。
そうですね、本当に立地条件も良かったですし、
うんうんうん、
すごいご飯も満足でしたし、うんうん、スタッフの方もすごい親切でしたし、あと結構明るいフレンドリーな先生がすごいいっぱいいたんで、うんうん、なんかこう、もっとこの先生と話したいなって思う先生がすごいいたんで、そこが結構モチベーションになったかなっていう。
なるほど、よくわかりました。まあ、残りもね、ぜひ頑張って充実した日にしてほしいなと思うんですけど、はい、日本に帰った時に、まあ、大学生なんで、はい、まあ、周りの方にどうだったみたいなことを聞かれると思うんですけど、
はい、
そういう時にどういうふうに説明されますか。
じゃあまず一言、いや最高だったっていうのは、まずそうですね、その、まあ、フィリピンっていう空間で、まあ、まあちゃんと自分の努力次第ですけど、ちゃんと英語も、
うんう
ん、自分が学ぼうと思えばちゃんとすごい学べる環境っていうのがフィリピンにはすごいありますし、
うんうん、
あともう気候も穏やかですし、あとフィリピン人はすごいもう親切なんで、
うん、
多分そのアメリカとか行ったことないんですけど、
うんうん、
アメリカだったらもう英語喋れないとなんだお前みたいな、うん、感じですけど、まあね、まあ、フィリピンだったらこうさたほど喋れなくても結構丁寧にこう聞いてくれたり待ってくれたり、なんかその初心者がっていうか、そのまあもうゼロの英語を学ぶにはその、まあ、他の国で英語学んだことないんで、うんうん、私は分かんないんですけど、うん、まあ、すごい話すときに聞くときに待ってくれるっていうのが私はすごいありがたいなって思ってて、
うんうん、
なんか他の、まあ、ちょっとヨーロッパ人とかちょっと話すときにバーって言われて、えって言われると分かんないのじゃあいいやみたいな、
はい、それはどっか他の国に行ったとき、
他の国に行ったときというよりなんかこう日本にこう外国人がいてちょっと話そうと思って話すときに、うんうん、なんかえみたいな、分かんないのみたいな感じ
で、まあそうなります
ね。フィリピンの人はなんか待ってくれるっていうのが私の中で印象的で、
うん、
待ってくれるのに自分でちょっと考えながら話すこともできるし、うん、もう一回言ってったらちゃんと言ってくれるしっていう、
うん、
結構優しい、人柄が優しいっていう時点で英語を学びやすいかなっていうのは思いました、う
ん、フィリピンの本当にメリットですね、彼らも英語学習をしてきたんで、うん、やっぱり勉強してる人の気持ちが分かるというか、
うん、
だからまあ、あとはもう国民性もあると思うんですけど、
はい、
まあ、忍耐強くやってくれるので、そういうのも本当に肌で感じてよかったって
思います、ね、はい、すごいよかったなって思います。
わかりました、はい、引き続き頑張ってください、はい、
ありがとうございます、
はい、
こんなんで感じて大丈夫なんです
けど、はい、いえいえ
むちゃくちゃな感じだったです、
忙しいとこありがとうございました。
ありがとうございました。